はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月8日の月曜日ですね。ここ最近すこぶる総力が上がってますっていう実感をねしてるっていうお話してもいいですか。で、子供のお話をお待ちの方もいらっしゃるかもしれないですが、たまにはあのバーニングの体のお話、運動のお話聞いてくださいよ。話したいんです。あの、僕そのファスティングやってるっていうお話はちょこちょこしてると思うんですけど、先月か、いや7月か半ばぐらいからですね、朝ごはんをこう抜いてるっていうねことをやってたんですよ。あれ過去形、そう、今も3食食ってます。あ、ただもうちょっとね、あのちゃんとお話したいんですけど、それやり始めてからね、すごくね体調がいいんですよ。朝ごはんを抜いて、まあ、要は16時間食べない時間を作るっていうことで、胃腸をしっかり休ませて、自分の体が枯渇した状態になって、でそこからこう危機感を体が覚えることによって、脂肪を燃焼させて、自己治癒能力っていうんですかね、しっかりと体の調子を保っていこうっていう、そういう能力が働いてくるっていうのが16時間空けることによって働くんですよね。それがものすごくこうリカバリーできるというか、いいんですよ。あのやり始めて1週間2週間ぐらいかな、僕は朝必ずこのスタイフを取った後に走りに行くんですけど、やっぱりねいつもよりね伸びないんですよ。あ、なんいつももうちょっと走れてるのにエネルギーが足りないなみたいな感じになるので、あ、ちょっとやっぱ朝ごはん抜くとしんどいのかなって思ってたんですが、やっぱ体ってすごいもんで順応してくるんですよね。あ、いつも通り走れるようになってきたと思って、でそこから徐々にこう走る強度とか上げていったりしてて、でこう徐々にまあやっていったんですけど、どうしてもその記録を伸ばしたいなって思うとエネルギー取った方がいいなと思って、でこのファスティングってまあ普通に生活してたらの想定じゃないですか、そもそも。で朝からそんなね10キロとかで、僕昨日だったらもう20キロとかランニングマシンで走ったんですけど、日焼けしたくないからね、この時期ね日差し強いですから、脱毛やってるんで焼けたらやってもらえへんので、まあっていうのもあってやってるんですけど、まあとはいえまあそこそこの速度ですよね。21キロあの昨日も100分で走りましたけど、まあまあじゃないですか。僕90分を切るのが目標なんで、あと10分、まあまあこの壁も分厚いんですけど、っていう速度でこう走ったりしてて、でまあ先週末はねちょっとね僕体調崩してしまったんであれやったんですけど、とはいえ朝ごはんちゃんと食べるようにしたら、これ結構走れるようになってきて、あの週の半ばぐらいね、まあ、あの月曜ぐらいに迷うなって、この火水と水曜日とかも結構僕階段ダッシュやったとかもしてるんですけど、上がってきてて、いつもよりこれいけんなみたいな、まあその休んだのもあったかもしれないし、ファスティング、いやでもねこれね朝ごはんね抜いてることによって、そのエネルギーを多分効率的に使える体になってきてるんでしょう。でそこにちゃんと朝ごはん食べることによって、今までよりもちょっとグッと伸びるようになってきて、そうハーフマラソンのその僕は1時間30分切りね、90分をね切るね、まあ、タイム、14.5 キロです、時速でいうところの、キロ4分8秒か7秒ぐらいの速度で12キロ走れたんですよ、一昨日土曜日で。昨日は、半分の10キロまでを、11.5 キロの速度、そして残りの10キロを、14キロの速度、時速14キロ、の速度でいけて、過去一なんです、伸びてるんです。そうだって、そのハーフのもう目標とするタイムで半分走れたんですよ。12キロいけたんですよ。もういけたことないんで、もう5キロとかもう走れなかったんで今までやったら、それが12キロいけるようになったんです。今年来るぞ、もう来る言うてもたけど、来ますよこれはっていうので、ちょっとテンション上がってるってお話。誰かハーフマラソン走りません？11月ぐらいちょっとエントリー考えてたりするんですけど、どうでしょうね。で誰かね一緒にね、あの全然あのタイムはどうとかいうのもあれなんですけど、っていうのを考えてるよっていうお話と、一個だけ最後にあの子供の話ぶっこんでいいですか。 昨日晩ご飯ちょっと焼き鳥を近所でね、食べに行ってたんですけど、まあそこでねやっぱり子供連れていくとねもうわわわわなるんですよ、なって、でもうなんかもう食べたいだとかね、もうこれはいらないとかで、お姉ちゃんが飲んでるあのジュース飲みたい、まあ主に次女なんですけどね、1歳ねもう9ヶ月になってますけど、もうそれでもう帰ろうかってなって、まあみんなお腹いっぱいぐらいまでこうなんとかなんとかだましだましね、行けたんですけども、帰ってからも歯磨きたくないとか、もう着替えたくないとかで、でママママママがいいママがいいってこうなるんですよね。ね、その時に一言ねママが言うんですよ。あんたさ、ママに好かれたいんやったらさ、もっと好かれたいようなちょっと示してよ行動で、そんなん無理でしょっていうのを1歳9ヶ月に言ってたんですけど、自分ごとやなって思いましたね。ね、分かっててですよ、そんな1歳に通じるわけないですけど、分かってるけどその通りやなって、これ自分に言われてるもんやと思いながら、ママはいつも頑張ってるって思ってね聞きましたね。皆さんできてますか？奥さんに旦那さんに好かれたいんやったらちゃんと好かれるような行動しなさいよっていう、まあある種半分ギャグというか、自分のねあの鬱憤のあれはけ口の発言かもしれないですけど、そういうの気をつけていかなあかんとなーって自分ごとで思った、体調だいぶ上がってきている、そんな僕のお話でした。妻が機嫌がいいのが一番ええよね。さあということで、本日の本題は水面下情報を入手するための売買実践営業実践会やってきましたの共有。はい、これやりましょう。まあ、昨日のテーマでね、その水面下情報を入手するためにはっていうようなお話をしたかと思うんですが、まあ、それ昨日ちょっとやってきましたよっていうお話の中での自分なりの気づきについてアウトプット兼ねてですね共有させてもらおうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。いよいよ今週になりましたね。月末違う週末です。はい、9月の13、14日、この2日間ですね。皆さんもう撮ってますよね、さすがにね。飛行機とか新幹線とか、まあいろんな交通手段ありますけど、お越しくださいませ。熊本までですね、ガングロ大家さんがお話ししてくださるんですよね。いや僕もお会いするのも1年ぶりぐらいかな、なんでも楽しみにしてるんですけども、大家仲間でもあります、僕の同級生でですね、熊本でたくさんのもうビルとかマンションとかアパートとか戸建てとか民泊ももういっぱいされているんですが、それまでのこれまでのですね、お話をたくさんしていただきまして、その会場がご自身が今後運営される民泊の物件に泊まらせていただくという、はい、そんな内容でして、そこで、また総宿泊体験もねさせていただいて、懇親会からも何からも全部こうアテンドしてくださるっていう、もうありがたいお話でございます。なので、まあ、せっかくね九州でねみんなで学びに行きましょうっていう合宿ですから、ね、よかったら、まあ、お昼行けないけどちょっと夜からだけでもとかでもいいですし、で翌日ね14日の日曜日には徳ちゃんさんが新築木造アパートの見学会も、これもご自身がですね僕のこの放送を聞いて、どうですか、よかったら見ませんかなんて提案してくださったんです。本当にありがとうございます徳ちゃんさん。お昼からね、そのアパートで別のイベントもあるにもかかわらずっていうことで提案してくださったんですよ。みんなで学びに行きましょう。で午後からはね、ガングロ大家さんの、見れる物件もいくつか見せてもらおうなんていうことで、もう目白押しの内容になってます。で、どうしても現地来れないという方はですね、アーカイブ動画も配信、やりますし、リアルタイムのズームでその勉強会の様子っていうのは天野慎吾さんも僕もファシリタテータタタタタタになってですね、前の方でこう話を一緒にしようかななんていうことも考えてますので、よかったらそちらの方も検討いただけたらありがたいです。そして10月の11日の土曜日ですね、はい、こちらまたあのアズマックスさん、現役の消防士でありながら、たくさん賃貸経営もされていますし、理髪店の運営だったりとか福祉事業とか、まあ、これからちょっと考えられてるまた大きな事業のお話も聞けるっていうのが僕はめちゃくちゃ楽しみにしてるんですよね。現地は大阪で開催いたします。はい、現役公務員の方、そしてサラリーマンの方、いやいや専業大家ですよっていう方もですね、皆さんこれも初心を忘れずにって忘れるべからずって聞いていただきたい内容になってますので、ぜひとも現地大阪までお越しいただけたら嬉しいです。こちらも Zoom のですねリアルタイム配信と1ヶ月間のアーカイブ動画の配信もございますので、よかったらご検討のほどよろしくお願いします。でこの10月からはですね、しっかりそのアドバンスプラン以上の方もですね、動画とか、現地参加っていうのは別途料金発生しますので、お申し込み漏れのないように、きっちりとお願いいたします。そしてその翌々週10日もな今日 10月25日の土曜日ですね。はい、こちらはですね、リクレーム不動産キャンプとワクワクの合同セミナー開催いたします。セミナーじゃないな、イベントだな。これ、どんなんかっていうと、ファミリーイベントではあるんですけれども、もちろん単身の方も結構ですし、この、みんなでお弁当とか持ち寄りながら、そこで不動産談義繰り広げるもよし、奥さん同士がちょっと交流をするもよし、そして子どもたちは体育館も貸し切りますので、そこでもバスケットボール、だったりとか、いろんなボール持参とかで遊んだりとか、鬼ごっこしたりとかも、いろんなことをこう楽しんでいきながら、大人の本気の運動会みたいなところをね、子どもたちも見てもらおうかなっていう企画もいろいろやってますので、公開できることが楽しみです。もうちょっと内容詰めてからですね、行くんですが、10月25日土曜日、開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあ、では本題いきましょう。日々学びですね。いや、もう何度やっても新しい気づきってあるもんやなっていうのを改めて思いました。昨日は一応、告知は本当たった1回だけこのスタイフでお話ししただけなんですよ。昨日名古屋の方でもイベントありましたしね、ワクワクさんもそちらの方でいろいろ公開収録じゃないか、セミナー、やられてたっては聞いてるんですけども、うちはうちでですね、リフレーム不動産キャンプの方では9月の7日の京都のちょっととあるエリアをですね、攻めてですね、売買実践報告会じゃないな、そっちに振られてしまうな、売買営業実践会ね、それをやってってたんですよ。午前中1件と昼から5件、1日で6件、まあまあ攻めましたよね。で、その6件営業するにあたって6人で、僕含め6人で営業に回るっていうこと、ちゃんとアポ取っていったら丁寧に対応してくださるもんですね。いや、本当それありがたいなって思いましたけども、いや、もちろんお客さんにねなりうるっていうところで、そんな無限な対応はできないとはあるんでしょうけども、それでも、それぞれがでも本当ね、皆さんがねもう準備がよろしいで、もう名刺から何からちゃんとね、顔写真のやつとか、顔を入れられないにしても、ね、ご自身のアイコンを入れたりとか、で、ご自身のそのね、欲しい物件情報とかをこうビラにね、A4 1枚の裏表ぐらいにまとめてですね、こういう物件を探してますよとか、もうね、どういった内容かっていうのはもう過去の放送もしっかり聞いてくださってる方々がもう皆さんあるから、もう、ここの時間だけではまとめられないんで、ちょっとよかったらそういう売買の、その飛び込み営業みたいなワードで調べていただいたら過去出てくるとは思うんですけど、やっぱりね、刺さるポイントとかたくさんあるのでね、不動産のお話だけじゃないんですよ。むしろ雑談の方が大事ですね、あれに関しては。僕も一人ね、同じ高校出身の方がいらっしゃって、先輩ですかなんて言われて、後輩ですか、誰々先生のところ野球部やってました、の人ねみたいなやり取りがあって、やっぱね、おな中おなことか足もネタちゃいますって、はテンション上がるなーっていう、今のところちょっと切っといてください、誰に言うてるとかね、やっぱね、出身地が一緒とかね、そういうのはね上がりますね。共通点いかに探すかやなっていうとこやと思いますし、いかに覚えてもらうかやなっていうのもめっちゃ思いますし、いろんな情報がやっぱあるなっていうのは、自分の中でもそういう発想なかったなっていうようなところをね、知ってました？新築で、住宅を購入したら不動産取得税かからないんですって。っていうね、ところからね、じゃあそれをこう利用してどういうふうに、物件購入したらうまいことを買えるのかなっていうようなことをこうね、教えていただきながらとか、で、いろいろこういう、今理由で6人で回ってるんですとかいうのをパッとこう話し始めたら、つまりは水面下情報を入手したいという、そういった名目ですよね。話が早いですっていう入りがあったりとかね。でもやっぱりこうね、営業の方が話している間にね、その店長さんが奥の方でこう印刷をしてきて、こんな物件あんな物件こんなのもありますよ、で、なかなか一般のね方が買うには難しいかもしれないですが、これはこういう活用方法がありましてとか、ああなるほど、そういった考え方面白いですよね、で、業者の値付け案件ですよねとか、いろんなこういった会話をしながらですが、みんなでね回りながら、ここの主眼っていうのは、それぞれが欲しい物件を取りに行くというよりも、僕たちの目的は
自分がやりたいエリアに持って帰ってこのノウハウを持って自分の開拓したい業者さんを営業して回るっていうことと、そのハードルを下げることですね。いろいろ準備していかなきゃいけないだとかね、こう気負ってしまって電話かけるのもまあ言うたら営業ですから、いや疲れるな、しんどいな、ちょっと気負っちゃうな、今日はやめとこうかなってなりがちなんですけど、いやそんなことないでしょってパッても思い立ったらね、電話かけちゃうとかね、待ち合わせの場所に行った時に、あ10分早く着いちゃったな、名刺だけでも渡しに行こうって、もう後ろにある物件のね、じゃないわ、不動産屋さんにこれガラガラって言って、すいませんつって、ちょっとこういう感じで今この辺で大やぎをやっているものなんですけれども、よろしければ、不動産の売買ございましたらそういった情報をお聞きできる営業の方いらっしゃいますかね、みたいな感じで入っていくとかね、何でもできるんですよ。もう常にカバンには忍ばせておきましょう、その名刺とで A4 ビラーとかね、そうやって、渡せるようなものとかね、で何が本当にきっかけになってつながっていくかってわからないので、ね、賃貸の会社さんやったら売買やってないかなっていうのを決めつけずに、ね、フランチャイズでその看板大きい看板掲げてるだけかもしれないですから、でなったら裏のところは実際地場で長々やってきている方で、2代目3代目に変わったタイミングでちょっとフランチャイズで大きくやっていこうかって、パッてこう大きな看板を掲げてるだけ で実は賃貸業以外にも売買の方が実は強かったりとかね、でしかもその賃貸をメインにやっているところだったら、その管理もやっていたりとか、逆にそのオーナーさんからですね、物件を もらうこともありますよ。基本はお客さんをつけることが仕事ではあるんですけれども、その物件をもうそろそろ整理したいから売りたいんだっていう相談を受けた時に、逆にここの賃貸しか慣れてないから売買ちょっとわかんねえや、あそういえばこの間マーニング大家さんっていう方が来られて、一棟物件欲しいな言うてはったな、うちは一棟なかなか扱ってないんだけど欲しい言うてはったし、たまたまこのタイミングやからよかったら一回検討されませんかっていうのがこのポータルサイトに乗る前に流れ来たりするんですよね。当たり前のことを、そんなに難しくないことをただただ愚直にやり続けること、これが本当に大事だなって思いましたね。ね、皆さん参加された5名の方々ね、ご自身のエリアにおいてやっぱりやってほしいなって思いますし、一度できたら、まあ、軸ができるわけなので、そこからあこういう発言をしたら相手さんはこういう風な反応返してくるんだなとか、あこういう風なちょっとやり方したら同業者の方々とか、水平方向にね、横展開でつながっていって、紹介してもらえる関係性になってくるんだなとか、いろんな学びを吸収しながら考えてみてください。これが本職で営業で今月中にこんだけ制約取ってこなきゃいけない、売り上げどんだけ取らなきゃいけない、これが達成未達だったら来月から給料下がってまうっていうプレッシャーなんて一切ないんだから、やらなくてもいい営業なんて超楽ちんじゃん。しかもお客さんから向こうも無限にしないですからね、だって売らなきゃいけない、買ってくださいじゃないんですもん、買いますの営業なんですもん。やれるよ、何もだってやれるよね。一回やったら難しくないでしょ。そう、敵を大きく見すぎているだけなんです。世の中のことなんて大抵難しいと思ったら分解して考えましょうね。悲観的に準備して楽観的に対処せよって言いますよ、消防の時に散々それ言われてきましたわ、うん、なので、もうこうやって気楽にね、続けていくっていうことが大事だなっていうのを感じましたんで、また今後ね、10月以降もこういったイベントね、として開催していきますんで、アンテナ立てて毎日僕の放送聞いておいていただけたらありがたいです。あなたの街にも行くかもよ、ということで、本日は、不動産の売買の営業実践会やってきたよということについてのアウトプット共有をさせていただきました。はい、僕もね、本当にこれからもバリバリね、これは動いていかなきゃいけないで、頑張らなきゃいけないじゃないんで、当たり前にやり続けようということね、やっていこうと思います。さあ今日の放送もいいねと思いましたら、いいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。さあ週の初めですけれども、月曜日、皆さん今日も上向いてですね、最高の一日にしていきましょう。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。